恵み深い天の父なる神様、あなたが今日も私たちをこの場所に呼び集めてくださって、神様を礼拝する唇を与えてくださって、心を与えてくださって、私たちの心の扉をノックし、一緒に食事をしよう、一緒に交わりをしようと、今日も私たちの心に神様が訪れてくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちは心を閉ざしがちですけれども、今日も神様の招きに聞き従って、神様をお迎えし、この礼拝を心から感謝と喜びを持ってお捧げしたいと願っています。どうぞこの礼拝が始めから終わりまで神様の臨在のもとに導かれ、また今日もあなたの御言葉によって私たち一人一人を養い、励まし、また道を示し、そこに一歩押し出してくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの愛する兄弟姉妹お一人お一人を強めてください、癒してください。入院中の下田恵子姉妹はじめ、お一人お一人に神様がどうぞ触れてくださいますようにお願いします。外部奉仕中の明先生を、またモニカ先生を、それぞれの場所で豊かに祝福し、そこで与えられている再会や出会い、またそこで任せられているご奉仕が神様の栄光のために用いられますようにお願いいたします。神様、先週はたくさんの祝福があったことを覚えて感謝します。またこれからもたくさんの祝福がすでに用意されていることを感謝します。どうぞバプテスマ式の喜びを私たちに与えてくださっていること、心から感謝しつつ、私たちも今一度主の前に、新たな思いで立つことができますように導いてください。神様、これからの御言葉のひとときを祝福し、神様ご自身が私たち一人一人にお語りくださいますように、私たちの心を開き、そこに語りかけ、私たちの心を変えることができるのは神様だけですので、どうぞ神様が今ご自由にこの場所をご支配くださって、一人一人に触れてくださいますようにお願いします。一切お委ねし、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月も半ばになってすっかり秋ですね。秋といえば、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋などなど、皆さんはどんな秋が思い浮かぶでしょうか。まあ、子どもたちはですね、学校で先月今月と、まあ、遠足とか修学旅行、宿泊活動などが行われているようですね。我が家の次女はですね、中学1年生ですけれども、先月遠足で、まあ、行き慣れたというか、会津に行って、まあ、1日楽しんできました。私の次女の同級生の弟くんは小学5年生なんですが、先週中宿泊活動で初めて親元離れて泊まりがけで出かけてきたようです。その弟くんはですね、しばらくはお母さんと離れるのは嫌だと、泊まりがけで出かけることを渋っていたようですけれども、やがて説得されて荷物の準備をし始める。するとそのリュックの中にお家の電話のコキが入っていたそうなんですね。このコキを持っていけばいつでも出かけ先でお母さんと連絡が取れるはずだと、電話のコキをリュックに入れて持っていこうとしていたようなんですけれども、まあ、なんとも可愛いもんだなと、そうやって子どもたちは少しずつ成長していくんだろうなと思わされたりもしたのでした。先日は私もなんだか遠足気分で出かけてきました。千葉県にある東京キリスト教大学の紫苑祭に、教会から15名ほどで教会員の方が出してくださったマイクロバスに乗って、みんなで揺られながら遠足気分で行ってくることができました。まあ、その東京キリスト教大学 TCU と呼ばれてますが、この教会ともつながりがある大学で、吉戸先生やアンドリュー兄弟はじめ、まあ、伝道師とか多くの方々がそこで学びをしましたし、今は我が家の長女もそこで学んでいます。長女はその紫苑祭の準備委員にもなっていて、結構苦労もしたようなので、まあ、応援する気持ちもあって行ってきたのでした。 私はですね、もちろん四温祭も美味しいものも食べたり、いろんなこと出し物があったりで楽しかったんですけれども、往復の道中、みんなでバスに乗って一緒にお出かけできたということも楽しくて、ああこれも恵みだなと感じたのでした。教会のみんなで同じ目的地に向かってワイワイワイワイおしゃべりしながら、楽しみながら、交わりをしながら旅をしていく、なんだか教会の歩みそのものだなって思いながら、その恵みを味わうことができました。でももしあの旅がですよ、行き先がわからなくって、どこに連れて行かれるのかわからない、そんな旅だったらどうでしょうか。もしまたあのバスから途中のサービスエリアで一人置いていかれ、さらに途中では二人置いていかれて、さらに三人は途中で落ちてしまって、なんてそんな旅になってしまったら、それはやっぱり不安だし、またとっても寂しいことじゃないかなって思うんですね。皆さん、大切な愛する神の家族、教会の歩みがしっかりと目的地を見定めて、みんなでワイワイと交わりを楽しみながら、お互いに励まし合い、お互いに支え合いながら、この旅を続けていくことができるならば、本当に幸いなことだと思います。聖書の中でパウロが手紙を書き送ったいくつかの教会は、その旅の途中でいつの間にか目的地を見失ってしまったり、せっかく一つになって旅をスタートしたのに、途中で分裂してしまったり、その旅の途中で一人は離れていき、一人は何か別のところに走っていったり、何人かはキリストから離れて、その恵みから落ちてしまったりと、パウロは、また誰よりも神様は、そんな教会の姿を見聞きしながら、どんなに寂しかったことでしょうか。だからこそ神様はパウロを通して多くの教会に手紙を書いて、大切なことを何度も何度も伝えているんですよね。続けて見ています。このガラテヤ人への手紙もそうでしたね。何度も確認してますが、パウロの伝道旅行で実を結んで、ガラテヤの地でスタートして立て上げられていった教会が、最初は良かったんです。よく走っていたんです。でもいつの間にか忍び込んできた律法主義的な人々によって、救われるためには男性は包皮を切り取って割礼を受けなければならないんだよと言い出した、律法を守り行わなければ救われないんだよと教え出した、そのような教えに彼らは惑わされてしまって、今日の箇所にもあったように、彼らはその旅の途中でキリストから離れ、恵みから落ちていってしまおうとしていたんです。ですから、大切なガラティアの諸教会にパウロは手紙を書き、ここまで筆を進めてきました。そんな手紙もいよいよ後半です。五章はこんな言葉で始まっていますね。じゃあ今日の箇所一節をまず一緒に読んでみましょうか。まずは一節をご一緒に読んでみましょう。はい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。キリストは私たちを律法の束縛から完全な自由へと解放してくださいました。皆さん、これがここまで1章から4章にかけてパウロが語ってきたことの結論です。ですからあなた方はキリストから与えられたその自由を固く保って、自分の立ち位置を確認して、そこに固く立ち続けて、再び奴隷状態に逆戻りすることがないようにしなさいと、パウロは再度勧めの言葉を持って今日の箇所を書き始めているんですね。今日のメッセージのタイトルは、この一節の言葉からそのまま固く立ってとしました。パウロがガラテヤの人々に勧めた固く立つこと、私たちも 自分自身の立ち位置をいつもしっかりと確認して、そこに立ち続けてまいりたいと思いますね。じゃ今日のアウトラインを確認してみましょうか。前に出していただきますけれども、私たちはついつい信仰がなんかマンネリ化してくると、ついついなんか余計な慣れが生じてくると、自分の頑張りとか行いとか、そういう有限なものを追い求めてしまいやすいんです。そういう有限なものの上に立つんじゃなくって、第一コリント13章13節にも書いてあるように、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですから、そのいつまでも残る無限の信仰希望愛に固く立つことを大切にしてまいりたいと思います。一人子をお与えになるほどの神様の大きな愛に包まれて、平安のうちに歩んでまいりたいと思うんですね。そしてまた私たちはこの地上の旅路を邪魔されたり動揺させられたりしないで、かき乱されたりしないで、二つ目に確認したいのは、キリストの召しに固く立つということを大切にしたいと思います。私たちは神様の恵みのゆえに、キリストによって召され救われたんです。神の子とされたんです。皆さん、その初めから聞いていることを、初めの愛にとどまり続けて、パウロが処刑も間近、晩年に書いたテモテへの手紙第2で告白しているように、この地上の走るべき道のりを最後まで走り抜いて、義の栄冠を主から授けていただけるならば、なんという幸いでしょうか。さあ、先ほど読んだ今日の箇所一節をもう一度出していただくと、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたと。パウロはこれまで1章から4章までかけて述べてきた結論を書きました。そして、あなた方よ、キリストによって解放され、完全に自由にされたのですから、再び奴隷状態に逆戻りしないようにしなさいとパウロは勧めているんですね。いかがでしょうか。うっかりすると、私たちもいつの間にか巧妙に近寄ってくる律法主義の罠に引っかかってしまって、縛られてしまって、いつの間にか自由を失い、希望を失い、愛を失い、奴隷の首輝きを負わされてしまうのではないでしょうか。なんだか人と比べて落ち込んでみたり、人と比べて人を裁いてみたり、蔑んでみたり、皆さん、ガラテヤの人々がこの時まさにそのような問題に直面していました。そうならないように、パウロの固く立ってとの勧めを聞いて、私たちも自分自身の立ち位置を確認して、信仰によって固く立ち続けてまいりたいと思うんですね。さあ、私たちが固く立つべきところはどこでしょうか。じゃあ次の2節をご一緒に読んでみましょう。はい、よく聞いてください。私パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。この2節の始め、よく聞いてください。私パウロがあなた方に言います。皆さん、これすごく厳粛な感じがしますよね。よく聞いてくださいよと、そして私パウロがと強調して、使徒であるパウロ、そしてかつては律法の専門家であったパウロ、パリサイ派のリーダー的存在として律法を行って義と認められるために全身全霊傾けて律法に生きてきた私パウロ、しかも律法では義を得ることができず、かえって呪いしかないということを身をもって経験した私パウロがあなた方に言いますよと。そしてここから6節までではまずは律法の支配下に逆戻りしようとしているガラテヤの人々にパウロは言葉をかけていくんです。そして7節からは彼らをそのように導いた律法主義者たちに 真っ向から挑戦していくんです。割礼かキリストか、律法による義か信仰による義か、パウロは人々に、律法主義者たちに問いかけていくんですね。この2節後半では、もしあなた方が律法を守り行う第一歩として割礼を受けるならば、再び律法の支配下に置かれてしまう。キリストが十字架の死と復活によって律法の束縛から完全な自由へと解放してくださったのに、あなた方が割礼を受けるなら、それではもはやキリストは何の益ももたらさないことになってしまうんだと。続く3節にあるように、もし割礼を受けその一歩を踏み出すならば、そういう人は律法全体を行う義務があるのだと。だって律法は一つ守ってあとは守らなくていいとか、そういうもんじゃないんです。全てを完全に行わなければ義と認められないって言うんです。その義務の中に再び身を置いて、あなた方よ、それを完全に行うことができると信じてるのか、それは誰にもできないよと。ですからパウロは彼らに4節のように言ってるんですね。じゃあ次の4節ご一緒に読んでみましょう。はい。律法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。律法によって義と認められようとしているなら、自分の頑張りとか自分の行いに立つことになって、独り子をお与えになるほどの神様の大きな愛、聖霊によって悔い改めてイエス様のところに行くことから離れて、その恵みから落ちてしまうことになるんだよって、パウロはなんとかそのことに気づいてほしかったのではないでしょうか。パウロは思い返せば、この手紙の前半の3章3節でもこんなふうに問いかけていましたね。3章3節で、あなた方はそんなにも愚かなのですか、聖霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるとでも言うのですか。御霊によって始まったあなた方が肉によって完成されるというのですかと。彼らはキリストが始めたことをキリストだけでは足りないから、モーセに仕上げてもらわなければならないって考えているようなもんだったんです。つまりもうキリストでは足りない、イエス様の十字架だけでは不十分です、それじゃ私は救われませんって言ってるようなものなんですよね。独り子をお与えになるほどの神様の大きな大きな愛に包まれているのに、イエス様が十字架の死と復活によって律法から完全に自由にしてくださったのに、私たちが御国を受け継ぐことの保証として御霊が私たちのうちに住んでくださっているのに、なぜキリストから離れていくのか、なぜこんなにも豊かな恵みから落ちてしまうのか、惑わされて離れ去っていく、そのガラティアの人々の背中を見てパウロは、そして誰よりも神様はどんなに寂しく感じておられたことでしょうか。だからあなた方よ、立ち位置を確認してほしいんだ、惑わされないで固く立ってほしいんだ、固く立ち続けてほしいんだ。五節からはこれまでのあなた方という主語ではなくて、私たちはという主語に変わって、キリスト者が固く立つ場所を確認していますね。五節六節、五節六節を続けてご一緒に読んでみましょう。はい。私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですから、キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。先ほども言いました第一コリント13章13節、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。いかがでしょう、 まさにいつまでも残るその3つ、信仰、希望、愛がこのガラテヤ5章5節6節にも書かれていますね。あなた方は律法によって義と認められようと割礼を受けようとし、自分の行いとか自分の頑張りとか目に見えるものを追い求めて、それら有限なものの上に立とうとしてしまっているけれども、そんな不安定な土台の上にではなくって、いつまでも残る確かな土台、信仰、希望、愛の上に固く立ち続けようではないか、そうパウロはガラテヤの人々に、そして私たち一人一人にも、あなたの立ち位置を確認させているのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは見えるもの、一時的なものにではなくって、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、そこに固く立ち続けてまいりたいと思います。5節にあるように、私たちは義とされる望みの実現、天国の希望です、永遠の命の希望です。その希望を信仰により告白し続けてまいりたいと思います。エペソ人への手紙1章14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと、エペソ1章14節に書かれているように、聖霊というそんなにも確かな御国を受け継ぐ保証を受けているのですから、御霊によってその希望を待ち望み続けてまいりたいと思います。さらに6節ではっきりと言われていますね。キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではないんだと、イエス様ご自身が言っておられるように、旧約聖書全体が神様を愛し隣人を愛することに全部かかってるんだから、愛によって働く信仰を大切にして、この信仰、希望、愛に固く立って、この地上の旅路を最後まで主と共に全うしていくこと、パウロはこのことを再度ガラテヤの人々に、そして今日に生きる私たち一人一人にも伝えたかったのではないでしょうか。先週日曜日はライフラインでおなじみの関根先生が来てくださって、神様の御言葉を取り継いでくださいました。午前の礼拝では詩篇121編から神様の力強い守り、励ましや慰めに満ちた約束を覚えることができましたし、午後のライフラインの集いに出席された方は、午後はヨハネの福音書3章16節から神様の愛を改めて深く感じられたのではないでしょうか。神様の独り子をお与えになるほどの愛を関根先生このように説明してくださってましたね。私たちがもし1万円の時計を買ったら、その時計は私にとって1万円の価値がある、そういう存在であると。確かにそうですよね。1万円で買ったら1万円の価値が私にはあるんです。100万円出して買ったものは私にとって100万円の価値があるでしょう。皆さん、神様は私たち一人一人を、私を買い戻すために一人子イエス様を与えてくださいました。大切な一人子イエス様を十字架につけて、私を滅びから救い、永遠の命を与えてくださいました。それほどまでに神様は私を価値あるものと見つめてくださって、一人子を与えるほどにそれだけの価値ある、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださっているんです。皆さん、こんなにも私たちは神様の大きな大きな愛で包まれているのに、私たちはなぜ目に見えるもの、一時的なものを追い求めるのでしょうか。イエス様の十字架では足りない、イエス様では私を救うことができない、不十分であるというかのように、私たちはいつの間にか人を見て、自分を見て一喜一憂してしまうのでしょうか。先日は私たちの教会が立つこの泉地区の地域ケア会議が、なんとこの教会で行われました。地域の包括支援センターの方や障害者支援センターの方、区長さんたちの代表者の方、民生委員の代表者の方、 近隣のいろんな施設の方々など二十数名の集まりの中に私たち牧師たちも加わってこの地域のために何が大切かと話し合うことができました。この地域の大切なお一人お一人が誰も取り残されることがないように、お一人お一人にとって居場所が必要である、誰でも来れる場所を作りたい、そのような話し合いの中でこの私たち福島第一聖書バプテスト教会にもできることがある、いえ教会だからこそできることがあるんだと。いかがでしょうか。私たちがいつも賛美するように揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝いてるんです。見えるもの、一時的なものばっかり追い求めてしまいやすいこの地にあって、この社会にあって、私たちは永遠に続く目に見えないものにこそ目を留めて信仰希望愛に固く立って歩み続けてまいりたいと思いますね。この地に導かれた教会として私たちが大切にすべきことを大切にしていくときに、神様が地の塩を世の光として用いてくださることに期待して、私たちはこれからも一つになって歩んでまいりたいと思いますね。さて次の7節からは、先ほども言ったようにガラテヤの人々に再び奴隷の首輝きを負わせようとそのように導いた立法主義者たちにパウロは真っ向から挑戦していくんですね。まあ、彼らへのパウロの怒りがこの7節からは書き留められているんです。そしてそれによってガラテヤの人々にもう邪魔されたりしないで、動揺させられたりしないでおくれと、かき乱されたりしないで、キリストによって召されたその初めから聞いていること、初めの愛に固く立ってくださいと、最後まで忠実に走るべき道のりをみんなで走り抜こう、義の栄冠を授けていただこうと彼らを励ましているんですね。7節をご一緒に読んでみましょう。7節を読みましょう。はい。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。まあ、他の手紙でもそうですけれども、ここでもパウロは信仰者の歩み、教会の歩みを競争レースに例えていますね。大切なのはゴールですね。ガラテヤの人々はパウロの教えに従ってキリストにある自由の道をよく走っていたんです。とってもいいスタートを切ったんです。希望を握りしめて愛によって働く信仰に立ち続けて走っていたんです。それなのに彼らの邪魔をして真理に従わないようにさせた者たちがいた。そうです、彼らの中に忍び込んだ立法主義的な人々が割礼を受けることを救いの条件として立法を守り行わなければ救われないと彼らを惑わしたんです。言うまでもありませんけれども、8節、8節もご一緒に読んでみましょう。はい。そのような説得はあなた方を召された方から出たものではありません。そうですよね。そのような説得はあなた方を召されたキリストから出たものじゃない。だって私たちが何か立法を行うこととか、何か善行を積むこととか、何かお金出して買うこととか、そういう何か行いによって救いを勝ち取ったんじゃないでしょって、ただ神様の愛と恵みのゆえにキリストが私を召してくださったんです。だから惑わされないでおくれ、ただキリストの召しに固く立ってほしい、それがパウロの勧め、願いだったのではないでしょうか。私たちがこのレース、長距離走とも言えるでしょう、その長距離走を走っていくときに、もしかしたらその途中にいろいろな邪魔をしてくる存在があるかもしれない。私たちの目を引いてコースからそらせようとする誘惑があるかもしれない。私たちは目に見えるものを追い求めて、人を見て自分を見て、あっちにフラフラこっちにフラフラとしてしまいやすいかもしれない。しかし私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいたいと思います。キリストの召しに固く立って、最後まで確信を持って、最後まで 忠実に歩み続けたいと思います。他の人の道のりが気になってしまいやすいものですけれども、自分の目の前にある走るべき道のりに私たちは目を向けて、主と共に栄冠目指して走り抜きたいと思いますね。9節のわずかなパン種がこねた粉全体を膨らませるとは、パウロは他の手紙でもこの表現を使っていますけれども、当時の人々にはよく知られていた格言のようなものです。小さな小さな原因がやがて大きな結果を生じるからと、パウロはガラテヤの人々に律法主義の小さなパン種を今のうち速やかに早く取り除くようにと訴えているんですね。そしてパウロはガラテヤの人々にさらに言葉をかけますね。10節もご一緒に読んでみましょう。10節も読みましょう、はい、あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。しかしあなた方を動揺させる者は誰であろうと裁きを受けます。パウロはガラテヤの人々に、あなた方が別の考えに陥ってしまうこと、別の考えを持つことは決してない、キリストの召しに立ち返ってそこに固く立ってくれるはずだと信じている、主にあって確信していると伝えました。そしてあなた方を動揺させる者は誰であろうと裁きを受けるのだと真っ向から伝えているんです。思い返せばこの手紙の最初から一章では2回もそのようなものは呪われるべきだってパウロは厳しく言ってましたね。そして続く11節では、私は決して割礼を述べ伝えてはいないということを伝えて、初めの愛に立ち返って初めから聞いていることにキリストの召しにとどまってほしいと願っているのではないでしょうか。そして最後の12節、皆さんこれは痛烈な皮肉の言葉です。12節をご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと切除してしまえばよいのです。皆さんこのパウロの言葉は強烈なんですよ。聖書をお持ちの方はこの切除してのところに米印がついていて、これは去勢してしまえばいいって言える言葉なんです。つまり愛するガラテヤの兄弟姉妹をかき乱して惑わして、男性は割礼を受けよ、包皮を切り取れという者たちはいっそのこと全部切除して去勢してしまえばよいのだと、パウロは愛してやまないガラテヤの人々が律法主義的な人々によって惑わされているのを見過ごすことはできなかったんです。牧会者として羊を養い、そして羊を守るために狼を追い出し、なんとかかき乱す者たちから群れを守りたかった。だからこんなにも痛烈に目を覚ましてほしい、キリストの召しに固く立っておくれ、そんなものは切除してしまえ、去勢してしまえと伝えているのではないでしょうか。さあ私たちはどうでしょうか。キリストの召しに固く立っているでしょうか。キリストに召されて神様の大きな大きな愛にただ感動し、信仰希望愛を持ってスタートを切ったはずが、いつしか小さなパン種に邪魔されて惑わされて、それがいつしかどんどん膨らんで私たちの目が見るべきお方を見ることができなくなってしまう。何か別のことに動揺させられて、何か違うことにかき乱されて、何か信仰をかき乱されて、初めの愛が薄れて、ああだこうだと言い訳重ねながら、人を見て自分を見て、あっちにフラフラこっちにフラフラしてしまうことはないでしょうか。パウロがこんなにも痛烈に真っ向から惑わす者たちに挑んでいって、ガラティアの人々の目を覚ましたいと願った、この願いに応え、何よりも神様の招きに応えて、私たちも今日今一度キリストの召しに固く立って歩み出してまいりたいと思うんですね。引用箇所を3つほど読んで 終わりたいと思いますけれども、まず一つ目、第一ヨハネ2章24節読んでみましょう。ヨハネの手紙第一の2章24節を読みましょう、はい、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。皆さん、キリストの召しにとどまり続けましょう。初めから聞いていることをもっと素直に、もっと喜んで信仰に立ち続けましょう。引用箇所丸2番、何度も読んでますが、ヨハネの黙示録の2章4節5節も読んでみましょう。黙示録2章4節5節もご一緒に読んでみましょう、はい、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。皆さん、主が私たちをご覧になられた時に、あなたは初めの愛から離れてしまったと言われてしまうことがないように、教会が教会であることができなくなってしまわないように、いつもどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしましょう。キリストの召しに固く立ち続けましょう。私たちは自分の立ち位置を確認して、ならば人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩んでまいりましょう。自分の前に置かれた走るべき道のりを一歩一歩前進してまいりたいと思います。引用箇所丸3番、テモテへの手紙第2の4章7節8節テモテへの手紙第2の4章7節8節もご一緒に読んでみましょう、はい、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。皆さん、パウロはもう処刑間近です。その晩年に手も手に当てて書いたこの手紙の中でこう告白しました。願うか私たちもこの地上の旅路を勇敢に歩み、走るべき道のりを走り続け、信仰を守り通して参りたいと思います。そして私たちのために用意されている、なんと素晴らしいでしょう、義の栄冠を授けていただく光栄あるその日まで歩み続けてまいりましょう。主は信仰、希望、愛に固く立ち続け、キリストの召しに固く立ち続ける者には誰にでも義の栄冠を授けてくださいます。先週はバプテスマ式が行われましたね。心のこもった素直な純粋な証を聞きながら、またキリストの召しに立って大きな一歩を踏み出した、そんな姉妹の姿を見ながら、きっと私たちはみんな感動したのではないでしょうか。そしてかつて自分自身のことをも、何の勇おしもない私のことをも召し出してくださって、罪深いものをも救ってくださって、神の子供としてくださって、信仰、希望、愛を与えてくださった神様への初めの愛に立ち返る思いを私たちみんな新たにさせられたのではないでしょうか。先週中、私は3年前のこの時期にバプテスマを受けられた方と少し LINE でやり取りをしました。改めてその日のバプテスマ式の感動を覚えながら、兄弟、バプテスマ3周年おめでとうございましたと私が送ったら、その方はこうお返事くださったんですね。主の御前で素直な3歳児でありたいですと。主の御前で素直な3歳児でありたいですと。さあ、いかがでしょうか。私たちも神様の大きな愛に包まれていることを覚えながら、イエス様が私たちに自由を与えてくださいましたから、逆戻りしたりしないで、もっと素直に、もっと純粋にイエス様だけを見て、主と共に 歩み続けてまいりたいと思います。いつまでも残る信仰、希望、愛に固く立って、永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、一本筋の通った歩みを歩み続けてまいりましょう。わずかなパン種が膨らんでしまう前に取り除いて、イエス様から目を離さないで、走るべき道のりを一歩一歩踏み出してまいりましょう。キリストの召しに固く立ち続けて、感謝と感動を持って、心から主を賛美しつつ、今週も歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロが教会から離れていってしまう人がいる、恵みから落ちていってしまう人がいる、そんなの耐えられない、キリストから離れないで、恵みから落ちてしまわないで、あなたの立ち位置を確認して固く立っていてほしい。パウロが心を込めて訴え続けたこの聖書の言葉に、皆さんはどんなことを思わされるでしょうか。私たちの心の中を探ってみるならば、いかがでしょう。私たちの目はいつも何を見ているでしょうか。私たちの目はいつの間にか目に見えるものを追い求めて、一時的なもの、揺れ動くもの、自分の頑張りとか自分の行いとか、また人と自分を比べてみたり、落ち込んでみたり、さばいてみたり、そんな目に見えるものに立つのではなくって、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですから、それこそを揺るがない土台として、私たちも信仰、希望、愛に固く立ち続けてまいりたいと思います。永遠の命の希望をいただいているものとして、独り子を終わった絵になるほどに、それだけ価値あるものとして、大きな大きな愛に包まれているものとして、信仰を握りしめて、イエス様だけを見つめて歩んでいきましょう。そのレースの途中には、邪魔するものがあったり、動揺することもあるでしょう。かき乱されてしまうようなこともあるでしょう。なんかいつの間にか信仰をこねくり回して、ああだこうだと自分で、自分に都合のいいように、でももっと素直に、もっと純粋に、ただキリストの召しによって、私は今生かされている、キリストの召しによって、私は今神の子供とされている、もっと喜んで、もっと感謝して、もっと感動して、初めの愛に立ち続けたいと思います。いかがでしょう。イエスキリストが私たちのこの教会をご覧になられたときに、あなた方は初めの愛から離れてしまっている、そんなふうに言われてしまったら、なんと寂しいことでしょうか。今一度私たち一人一人が神様の愛に包まれて、感動して、 感謝して、もっと素直に、もっと純粋に、キリストの召しに固く立ち続けて歩んでまいりましょう。私たちの教会から、この地域に導かれたこの教会から、私たちが地の塩を世の光としての役割を果たしていくことができるように、私たちが一つの体、一つの家族として、みんなで信仰、希望、愛に固く立ち、キリストの召しに固く立ち続けながら、神様に用いていただきやすい、そんな通り置き札として、この地で輝いてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を、何のいさおしもない罪深い私たち一人一人を、私を、その大切な独り子をお与えになるほどに愛してくださって、価値あるものと高価で尊いと、あなたを愛してると言ってくださって、私たちに信仰、希望、愛を、いつまでも残る信仰、希望、愛をお与えくださったことをありがとうございます。私たちはいろんなものに惑わされて、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいやすいものですけれども、今一度大切にすべきことを大切にして、信仰、希望、愛に立ち続けて、この地に置かれた教会として神様の栄光だけを表していくことができますように、また私たちがかき乱されたりしないで、初めに聞いたその福音にとどまり続け、初めの愛にいつも立ち返り続けて、目の前に置かれた道のりを、時に邪魔されることもあるかもしれない、かき乱されることもあるかもしれない、だけどもキリストの召しに固く立ち続けて、義の栄冠を得るまで歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。どんなものも引き離すことのできない神様の大きな愛に包まれていることを今日も覚えながら、主を見上げて歩むものとしてください。この教会の頭はただ主イエス・キリスト、あなただけですから、どうぞ私たちの目があなたからそれてしまうことがないように、今日も私が一緒だよ、私が道だよと、私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。今日お一人お一人があなたの御前に決心したその決意を、あなたの御前に告白したその告白を、あなたに捧げる心からの賛美を神様が喜び受け入れてください。この時を感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。